お父様、一週間のそれぞれの生活の中で主イエス様の豊かな守りと導きの中に、こうしてまた共にこの朝の礼拝に集うことができた恵みを感謝いたします。この私たちの街道のこの礼拝のこの時、神様、あなたは濃厚にここに臨在してくださって、私一人々と親しく賛美を持って語り、また御言葉と出会い、神様、この一週間の歩みの中にどうぞご一心の豊かな祝福と恵みが注がれますように心から祈ります。神様、どうぞ沖縄中のまた日本中の、全ての礼拝のうちにあなたが望んでくださるように祈ります。またアジア諸国、神様、さまざまな困難の中にあるところの国々のクリスチャンたちを、どうぞ今日もあなたが支えてくださって、神様、あなたを礼拝する自由をどうぞ神様、国が解放してくださるように主よ、見て思って導いてください。これからしばらくの時を見てみたら皆によって祈ります。アメン。はい、それでは聖書をご一緒に開いていきましょう。使徒の働き、今月で終わりますが、今日は9章の1節から9節までご一緒に開きます。じゃあ、豊兄弟、そこを読んでくださいますか。使徒の働き、第9章、1節から9節。今日はここからですね、逆転人生ということをご一緒に見ていきたいと思いますが、主要の初めのところにですね、チョロのところに書いてありますところの、キリストに第2コリント5章17節の中に、キリストに結ばれる人は誰でも新しく創造されたものです、古いものは過ぎ去り新しいものが生じたので、これは新共同訳聖書ですが、この新共同訳聖書の中にはキリストに結ばれた人はというふうになっています。キリストにあるならばとこう別訳があるんですが、キリストに結ばれた人は誰でも新しく創造されたのである。キリストと結ばれた人は誰であろうと、私がどんな人生を歩んできたにしてよ、私の過去がどうであろうともですね、キリストに結ばれた人は古いものは過ぎ去って過去から支配されることがなく、この新しく作られたものであるというこの言葉ですが、今日のこの箇所はですね、サウロという人、後にパウロになるんですが、このサウロという人はですね、まさにそういう過去からの支配から新しく人生を生き直した、そういう人物の話です。そのことをですね、見ていきたいと思いますが、聖書の中にこういう言葉があります。私の思いはあなた方の思いとは異なり、私の道はあなた方の道とは異なるからだと、このイザヤ書の55章の8節9節の中に、神様の思いは私たちの思いとは違うのであると、私の道はあなた方の道とは異なっているとこう書いてありますが、今日私たちはこのサウロというクリスチャンの迫害者が世界で一番の、今度は擁護者になった、世界で一番のキリスト教の伝道者になった そのことをですね、見ていくときに、神様の働く人生というのは本当に素晴らしいものを変える。NHK 逆転人生というテーマでしたっけ、見たことある方いると思います。 見たことある、過去さまざまな事業で失敗して実験で、このやってなかなかこの結果が出なかった、そういう人が出てですね、いつか鈴木という暴力団から牧師になったその先生もそこの番組に出ていました。多分逆転人生じゃなかったかと思いますけど、そういう人生が本当に全く変えられていった人の話が出てくるんですが、今日の話はまさに逆転人生を歩んだサウロという人、後にパウロとなった人のことをご一緒に見ていきたいと思いますが、まずこの先ほど読んでいただきましたこのこの使徒行伝の使徒の働き9章の中にはですね、その迫害者サウロの戒心がついて書いてあります。なぜサウロはクリスチャンを迫害するために自分の人生をかけたのか、なぜ彼がそんなに嫌ったのかということですが、この迫害、脅迫というふうに脅しかけたと、主の弟子たちを脅かして殺害しようと行きまくっていたと。このサウロという人物はですね、主の弟子たちを脅かして殺害しようとした。これは別の訳を見ると殲滅しようとしたと訳しているのもね、全くこの世からキリストの弟子たちをこの世から全く殲滅しよう、消し去ってしまおうという、そういう言葉がありますが、一体なぜこのサウロという人物がですねこのようなことをしたのかというと、サウロはですね、これはユダヤ人でした。そしてパリサイ人であり、厳格なパリサイ人、神に対して熱心であったと。ガラテヤの手紙の中にも、またピリピの中にも、迫害の点においては熱心であったと書いてますが、このガラテヤの一章の14節の中には、先祖伝来を守るのに人一倍熱心であったと。先祖から伝えられたこの伝統、ユダヤ教の伝統をですね、守ることには人一倍の彼は人生を歩んでいた。だから、彼の熱心という言葉はですね、これは神様の前にひざまずくとか、あるいは伝道するとか、愛するというのはそういう熱心じゃなくてですね、剣を持って戦う、剣を取ってローマに対してこの革命をしようとしたと、その熱心さがこのパウロの熱心さだったわけです。イエス様の教えているクリスチャンの生き方に彼は我慢できなかった。人を愛しなさいとか許しなさいとか、そういうことにですね、そのサウロは、それはとても自分の生き方とは考え方とユダヤ教の考え方とは違うということ。ましてや彼は迫害者の先方に立っていた人物であるわけです。その彼がですね、アナニアという人が9章の10節から14節の中に見てくると、そこにこのアナニアという人物が出てまいります。このアナニアという人物にですね、この、幻の中でその主が彼に答えた、アナニアよと言われた、彼は主よここにおりますとこう答えているんですね。おそらくアナニアにこのイエス様がですね、サウロという人物を訪ねて行きなさいと言ったときに、彼は何と言ったかというと、イエス様、彼が今までやってきた過去に多くのクリスチャンたちを捕らえて殺害したこの人物です、その人物を私が訪ねて、そして彼を味方に入れるということを、それはもう一度イエス様は考え直したらいいんじゃないですかという、そのアナニアはそのことをですね、主に語るわけです。しかしそれほどこの悪いサウロをですね、どうして神様イエス様がそれを用いようとしているのか、私たちはこのここを読んでですね、私は 私たちはサウロなんだということ、それをまず考えないといけないと思います。詩篇の41篇の中には、愚かな者は心の中で神はないと言っている。彼は腐っており、忌まわしいことを行っている。心の中で神様はないという、それは心の中で忌まわしいことをしているという。だから神様がないということは、それは聖書を見るとね、愚かな人であるって。愚かな人は神様ないという、この世界を作られて、人間を作られて、すべての生き物、生物を作られて、私の周りに素晴らしい、この自然界の素晴らしいものがあるにかかわらず、いや、神様ないというのはですね、これは愚かなものである。新約聖書のローマ書の一章の開きましょう。で、そこもちょっと読んでいただきましょうか。ローマの手紙の第一章の18節から。新約聖書ローマの手紙。ページ数か教えて。
新約聖書298ページです。
一章の18から25節まで。
というのは、18というのは、罪によって真理を判断しているというのは、あらゆる経験と意味して、神の光が天から示されていたのです。神について知ることは、彼らの間で明らかです。神が彼らに明らかにされたのです。20、神の目に見えない性質、すなわち神の永遠の力と神性は、世界が創造された時から、ゾウを通して知られ、はっきりと認められるので、彼らに取り扱いの道はありません。21、彼らは神を知っていながら、神を神とは崇めず、感謝もせず、かえってその思いを虚しくなり、その鈍い心が暗くなったのです。22、彼らは自分たちは死者であると主張しながら愚かになり、23、朽ちない神の栄光を朽ちる人間や鳥、獣、ファウものに似た形と変えてしまいました。24、そこで神は彼らをその心の欲望のものに汚れに引き起こされました。そのため、彼らは互いに自分たちの体を懐かしめています。25、彼らは神の真理を救われて繰り返え、救い主の代わりに作られたものを拝み、それに使いました。救い主こそ教えに埋め伝えられる方です。アーメン。
はい。この今、読んでいただきましたところを見るとですね、私たちはこの世界の被造物を見るとそこにはっきりと神様が分かる。だから私が神様の前この世を去ってですね、神様の前に立たされた時に、いや私はその神様のことを聞いたことはありませんと、こうもし弁解するとするならばですね、パウロはそれは被造物においてそれ全部示されている。だから彼らには弁解の余地がありませんとこう言うんです。知りません。では通じないということなんですね。神様の真理というものがそこ全部含まれている。ルカの福音書の中に、イエス様を十字架につけた時ですね、主はどういうことを言われたかというと、父よ彼らを許してください。彼らは何をしているのか分からずにいるのです。この父よ彼らを許してくださいって言ったこの言葉ですね。自分が十字架につけられて、そしてたくさんの群衆に椿をかけられたり、茨の冠をかぶらされたりしてですね、罵っているその人々。その人々に向かってイエス様が父よ彼らを許してくださいと言われた。この彼らというのは一体誰でしょうか。そこにいた当時イエス様を十字架につけたその人々だけだったでしょうか。ある人がですね、教会に行って間もなくそのこの言葉に接したそうです。彼らの中に私も入っているんだということが分かったときに、彼は神様を信ずる決心をしたそうです。私たちもその場にいたら同じようにイエス・キリストを罵る、そういう生き方をしていたのではないか。だから彼らという言葉の中には、私たちも一人一人も神様の愛を知らない、そういう人間であったと。だからこれはパウロと私も同じなんだということを読み取らないといけないと思います。これがサウロという人間がクリスチャンたちを捕まえて、そして殺すことに賛同してその働きをしていた彼がですね、まさにこの反逆者の中の反逆者であったこのサウロという人物を見てですね、そのサウロという人がどういう働きのために選ばれたのかという9章の 15節見てください。しかし主はアナニアに言われた、行きなさい。あの人は私の名を異邦人王たちイスラエルの子らの前に運び、私の選びの器です。神様はですね、この迫害者であったところのこのサウロという人物をですね、彼は私の選びの器なんだと、私が彼を選んだのである。聖書の中にですね、私たちは誰かによって教会に連れられてきたことは一番大きいと思います。教会のうちの教会のメンバーを見るとですね、兄弟を連れてきたとか、あるいは妻が夫とか、あるいは親子とか、そういう関係で教会のメンバーは、構成されているんです。それぞれとして一番大事なことですが、しかしその前に、誰かが連れてくる前に、聖書はイエス様の側から、神様の側から私たちにですね、その働きかけをしているということなんです。私たちの中にそういう思いを起こさせた、神様を信じようという思いを起こさせた、それは私の思いの前に神様がですね、そういう思いを与えてくださった。私が引き寄せてくれなければ誰も私のもとに来ることはできないと、ヨハネの6章の40節の中に書いてあります。エペソの手紙の1章の3節か5節の中には、神様はですね、私はどうして選んだかという、天地の作られる前からキリストにあって私たちを選んでくださった、そしてそれは愛によって私たちを選んだという言葉があります。天地の作られる前から私が教皇にいることも神様は存じていたということです。だから私たちが今日教皇にいるということはですね、これは本当に七不思議の七不思議と言ってもいいぐらい、私たちは神様によって選ばれているんだということです。自分でここに来ている、誰かに連れてきたっていうのもそれはあるでしょう。しかし天地の作られる前からキリストにあって私が選ばれたということです。しかもその選びは、パウロはエペソの手紙の中、愛によって私たちは導かれている。愛によってという言葉はですね、なんかその人は善行、良いことをしたから、じゃああなたはいい人だから私はあなたを導きましょうではないんです。愛によって、愛が先に先行している、それによって私がこの導かれているということです。どんな罪を犯した者でも、サロのような人物でも、善行によらず愛によって前もって選んでくださったところに神様の選びがあるわけです。これがこの世の決定的な、この世の選びと決定的な違うところはそこにあるんです。この世の選びっていうのは、その人がそれにふさわしい人物だったから選ばれる。才能があったから選ばれる。それがこの世の選びでしょう。しかし、イエス様の選びはそうじゃないって言うんです。私たちがなぜ教会に来たのか、なぜイエス様を信じるようになったのか、どうして聖書を理解するようになったか、それは、私たちの思いを超えた神様ご自身がすでに働いていたということです。イエス様はどうしてこの自分の弟子たちを選んだかというとですね、彼の弟子たちは大半が無学な漁師たちです。非常に気性荒い。ナザレから。ガリラヤから何の良き者が出ようかと言われるぐらいですね、この弟子たちはそういう人物でした。しかも、この10人の弟子たちを選んだときですね、イエス様のターゲット、目標は何だったかと、彼らを通して世界にこの福音が、イエス様の福音が伝えられるということが、これがイエス様が弟子たちを選んだ、その選びの基準だったんです。イエス様はもう神様ですから、世界がどんな大きいかということは分かっている。しかし弟子たちは自分たちのところしか知らない。だから全世界に出て彼らを使わせているときですね、とてもその彼らをですね、全世界に使わすような器ではなかった彼らをあえて選んだ。イエス様がこの弟子たちを選んだときですね、 山に登って祈りの中でってこう書いてあります。だからその人物を面接して、そして彼に才能があるか、彼は有力かどうかを面接して選んだのでないって言うんです。別の聖書、塚本虎次と一緒の訳した聖書の中にはですね、イエス様が弟子たちを選んだその中にですね、これぞと思う者たちを選んだって言うんです。これぞと思う者たち。無学な、気の荒い、気性の荒い彼らをですね、イエス様はこれぞと思ったって言うんです。そして彼らを選んで世界に使わされた。まあ、難しいこの外交官のテストっていうのは何千人から一人と言われるようなですね、難関中の難関に合格したこの、外交官はですね、まあ人格的にも、あるいは円満であるし、またいくつかの外国語を彼は知ってなきゃいけない。また学ぶ必要がある。で、それだけのこの人物たちを通してね、世界との交渉をしていくわけです。サウロという人間は確かにこの頭は優秀でした。パロのような秀才はいなかったと。ガマリエルという大先生のもとで将来が有望されたこのパウロですね。しかし彼はパリサイ的な考え方、そういう生き方をしている人間、非常に几帳面で律法の一つでも犯してしまうともう厳しく咎められるようなですね、そういうパウロという人物がですね、その人を選んだのは愛のうちに彼が選ばれた。彼が神様の用いられる前にですね、彼はイエス様の愛を深く知った。自分のような迫害者であってもその神様はパウロを選んだということです。コリントの中でパウロはですね、自分あるいはまたこの導かれているコリントの教会の人々を見てですね、神様は泣きに等しいものをあえて選んだと。泣きに等しいもの、この世で特殊しているようなそういう人物は、もう泣きに等しいような人をパウロは選んで、神様を選んでパウロを用いられた。マックス・ルゲッテという人は、私たちが無力であればあるほど神様は力強く働く。無力であればあるほど神様が働くというんです。私も、この80になったらですね、確かに体力的に落ちているということをもう感じているんです。そして昔のようなですね、そういう、元気は確かになくなっているんです。目力がまず第一になくなっているなと思います。それは、この体力的なものもあるかもしれません。しかしある姉妹がですね、先生弱くなったらますますいいですよとか言ってくれて慰めてください。弱くなったらいい説教がされていますよ。だから神様はですね、このパウロのようなその人物、頭脳明晰な天才的なそういう人物をですね、神様は彼を用いるためには徹底的に彼を砕かねばならなかった。まあ、年を取って私もそういう力は、前の力はないけれども、しかし神様に助けられて御言葉を取り継ぐ。年を取るというのはですね、大変僕はいいことだとこの頃思うようになったんです。どこか集まり行くと、私の歩き方を見て手を出して連れて行ってくれたりするような人も出てきたりですね、前は杖つくと恥ずかしい、しかし今この頃ですね、杖をつくことはね、楽しくなってきたんです。パウロは彼の聖霊を持っているところのパリサイ的な律法的な人をすぐに裁くような、そういう彼をですね、神様は何をしたでしょうか。 天からの光で彼は倒れたと書いています。9章の3節9節の中に彼がそこのダマスカの途上を歩いているときですね、天からの光によって彼は倒れて3日間見えず食べず飲むことすらできなかった。サウルはイエス様の力によって徹底的にそこで砕かれていくんです。人間というのは砕かれないと神様の前に出会うことはできない。神様と出会うことはできない。だから砕かれるということは非常に人間にとって大事な。砕かれないと用いられない。自分の力でやっていると用いられない。いや、私はこういう能力があるとか、私は元気であるとか、私は才能がある。いや、今は神様から頼る必要はないというような、そういう思いをある自尊心が砕かれないとですね、人は神様の前に謙虚にならないんです。人間にとって一番素晴らしいことは何かと、それは謙虚である。阿口先生、人にある人が、先生、人生の中で一番大事なことは何ですかと聞かれたら、第一に謙虚、第二に謙虚、第三に謙虚。謙虚さがなければ私たちは学ぶことはできないんだと。サウルという人間は、今まで自分の力で律法を完全に守るということにおいて彼の右に出る人はいなかった。律法を忠実に守ることが彼のまた人生そのものであった。そのサウロがですね、目が見えず立てず食べることができなかった。その3日間の間に彼は徹底的に自分の傲慢が砕かれていくんです。イエス様の前に用いられる器になるためには、私たちは砕かれていかないといけないと。最後にこのサウロはこの13節から9章の「しかしアナニアは答えた。主よ、私は多くの人たちからこの人がエルサレムであなたの生徒たちにどんなひどいことをしたかを聞きました。彼はどこでもあなたの名を呼ぶ者たちを皆捕縛しする権限を祭司長たちから与えられています。しかしはアナニアに言われた。行きなさい。あの人は私の名を異邦人王たちイスラエルの子らの前に運ぶ私の選びの器です。私の選びの器なんだ。普通私たちはこういう人間を選びの器として採用することはないでしょう。しかし神様はたとえ今直前まで悪いことをしていた人であろうとですね、神様の選びの人というものは全く変えられてくるんです。このサウロの選びの中に6節、立って町に入りなさい。そうすればあなたがしなければならないことを告げます。そして15節は今読んだようにですね、アナニアに言われた。行きなさい。あの人は私の名を異邦人王たちイスラエルの子らの前に運ぶ私の選びの器です。こういう人を選びの器として神様が選んだ、神様の心の大きさというのはですね、まさにこれは海の深さよりも空の天の高さよりももっともっと深い心を持っている、それが神様であるという。私たちのような小さな心、いや、こんな迫害をしているものはとてもだけど、イエス様、これをこの人を訪ねることはしたくありませんとアナニア言ったのは、それは当然だと思います。しかし神様はサウルという人物がどういう人物になれるかということを知っていたんです。彼の使命は何だったかというと、使命という言葉はですね、これは命を使うという、まあ、そういう意味があるそうです。命を使う、私たちの人生、その命は何のために用いられるのか。まあ、最近テレビもあんまり出ないんですが、昔ですね、多分30年ぐらい前に相良直美という人が今もおりますが、あまり若い人は知らないかと思いますが、この相良直美のですね歌が大流行した 時代があるんです。それは何かというと、結婚式の時に歌われる、披露宴で歌われるこの歌はですね、世界は二人のためにというね、そういう歌がありましたね。世界というのは自分たちのためだけにあるというね、そういう歌です。戸部先生がこの間牧会50年で出した、田舎牧師のつれづれ草というね、その本を出版しました。毎日のこのメモからですね、一冊の本ができたというのは読みやすくて、私も、よく皆さん紹介してるんですけど、そのゴンドラの歌っていうのがその本の中に書いてあります。命短し恋性を乙女、赤き唇焦る間に、熱き父親の冷えぬ間に、明日の月はないもの、人生とは短いんだ、だから短いその間に若い人よ、恋をしていきなさいというね、そういう、でこれもやっぱり人生というものを、それ自分自身のそういう生き方に焦点を当てている歌だなと思いました。精一杯自分のために生きることは、これは大事なことですが、しかしそれだけではいいのか、世界は二人のため、いや世界は、その内村鑑三という人がですね、世界はキリストのため、日本はキリストのため、私たちもキリストのためというね、その広がりというのと、いや世界は私たちのためだけだというのと、全然そこに生き方が違ってまいります。私たちの命は神様から預けられたものです。マタイの福音書の中を見るとですね、25章の中に神様はそれぞれのタラントを与えた、そして預けて、その主人は旅に出かけた、その預けられたものは才能もお金も能力も全てを預けたんです。先生はそこをマタイの25章を見るとですね、だいぶ時が経ってから、よほど経ってから、かなり日が経ってからという、そのそういうふうに訳されておりますけれども、だいぶ時が経ってから、日が経ってから生産が始まったというんです。どのようにあなたは私の預けたものをそれを用いたか、時間もお金もそれをどう用いたかという、最後の決算の時が来た。そしたら一番最後に預けられた一番少額だった人はですね、それを用いないで地面の中に隠しておいた。私たちは預けられたもの、それは大きかろうと小さかろうと、私たちの時間も才能も、それは神様から預けられた命であるということを、まずね、聖書はそのことを語っています。それをいかに用いたか、死の前に立った時にあなたはどう私が預けられたものを用いましたかと問われる時が必ず来るんです。最後に二人の人の話をして終わりたいと思いますが、窓辺で輝く顔という、そういう一人の姉妹の話が出てきます。この方はですね、大人になってから突然、ポリオにかかった。ポリオというのは子供の時かかる病気ですが、大人になってからそのポリオにかかった。彼女は絶望したわけではないというんです。彼女は車椅子でに乗せてもらって、天気のいい時は外に出て、また、天気が悪い時はですね、彼女は窓辺で道を通るすべての人のために祈り続けた。しかし単に祈り続けただけじゃなくて、この方はですね、笑顔を持って道を通る人々に挨拶をした。やがて神様に召されて、主のもとに旅立っていきました。彼女の葬儀にはですね、大勢の人が参列したそうです。朝の夕なに、微笑みで輝かせるその顔に、多くの人が慰められ、励まされた。そして神様を知るようになった人もいたそうです。 どんなにか疲れていても、彼女の顔を見ると今日一日頑張っていこうというその思いが与えられた。だから人生というのは、何かその人がその大金持ちになった、会社の経営者になったというもので人が尊敬することもあるかもしれない。そうでなくて、何もできないけど、この姉妹のように窓辺に座って笑みを浮かべながら見捨てる人のために祈り続けた。韓国のあるおばあちゃんがですね、熱心に教会に通っていたけども、もう、教会に通うことはできない、病院に入院しなきゃいけなくなった。どうしたらイエス様を明かしすることができるか考えたらですね、彼女はこう考えたそうです。私が教会行けないけど、私がイエス様を伝える方法は、若い学生たちにアルバイトをしてもらって、そのアルバイトは聖書を読んでもらうというアルバイトで頼んだそうです。そうすると、そこに応募者があってですね、まあ読むぐらいだったらということで、まあこのおばあちゃんの願いが叶えられてですね、そしてこの、アルバイト、聖書を読むアルバイトをね、お願いして、若い学生がそこをするようになったそうです。ところがそのおばあちゃんがですね、一番良いと思うところ、一番自分が感動している御言葉、そしてそのアルバイトの学生にもぜひ知ってほしいところはね、聞こえなかったらもうちょっと大きな声でって言ってですね、二度も三度もそのところをね、読んでもらったそうです。例えば、異邦人たち、王たち、イスラエルの子らの前に運ぶ私の選びの器です。これ聞こえないって言ってですね、いやもう一回って言ってね、ここを何回も読んでいる間に、このそれを読んでいるその学生たちもですね、聖書に深い感銘を受けるようになったそうです。最後の人は矢部豊子さんという方ですが、この人は小学校の時ですね、5年生の時に病気になって、それ以来ずっとこの病院に入院していたそうです。で、宣教師がですね、知り合いの方を訪問しようとして行った時に、病室を間違えてしまって、まあ、その人のところに入っていって、それから、まあ、宣教師との関係でね、彼女は、まあ、聖書を読むようになってクリスチャンになったそうです。ところがその彼女の病室はですね、教会になったそうです。いつも輝いて、いつも喜んでいる。時にはドクターや看護師たちもですね、相談に行くぐらいですね、矢部豊子さんとしては輝きを持った病院生活をしたそうで、医者がですね、あなたはきっと良いご主人に恵まれているんでしょうねとこう言ったそうです。しかし実際は彼女は独身だったそうです。私たちは召されている。パウロというこの迫害者がなぜ神様に選ばれて、この新約聖書の13の章を書いた、世界に影響を与える人物になったこのパウロ、彼は神様の使命のために選ばれた。迫害者であったその人生が逆転して、イエス・キリストの福音を世界に述べ伝える。今日私たちがここにいる、私たちのためにこのパウロが、サウロが選ばれて、それに私たちがここにあるということ。彼は異邦人のために選ばれたところの器であったわけです。私一人一人もですね、どうぞこの神様の栄光のために選ばれている。私の時間も、世界は私のためと思うだけじゃなくて、そういう思いをしても結構ですが、しかし私たちはそれを他の人、神様のために、その世界はあるんだということを覚えながらですね、私たちもこのイエス様の選びというものをですね、感謝して歩んでいきたいとこう思います。一言お祈りしましょう。聖歌をご一緒に歌いますが、お祈りします。愛する天のお父様、イエス・キリストの御名をあがめ、心から感謝いたします。パウロというクリスチャンを迫害しているような神様のその人物がクリスチャンになって、私たち今日のこの礼拝の中にある私人々のためにも 源はあのパウロの逆転の人生の底にあったことを思います。御神様、私の人生もパウロほど劇的な体験ではありませんが、しかし変えられてここにあります。意味ある人生を歩むことができるような、そういう生涯に変えてくださった神様、感謝します。神はいないと生きていた私たちに神様はあるんだと。この世界はまさに神様ご自身の栄光を表しているために作られている。鳥も木々も花も魚も全てのものは神様の栄光のために作られ用いられているということを覚えるときに、私の人生もどうぞ一人一人の能力や才能も力も違いますが、その力、弱い力を合わせて神様の前に用いられていくことができるように主を導いてください。私は弱くて何にもできないというのではなくて、弱いけど神様になってできる、そういう信仰の歩みをなしていくことができるように、消極的な生き方からいつも前向きに可能性を思考を持って歩ませてくださるように、皆によって祈ります。アメン。はい、それでは先ほどの聖歌をご一緒に歌いながら、献金の方